さあ時間になりましたかね。
はい、じゃあ今日は土曜日ですので、チャイムが鳴らないみたいですので始めましょう。はじめまして、経済学部経済学科で、マクロ経済学を担当しています、首藤と申します。首藤との地域が紹介、首藤もう一つの名前はちょっと読みづらいかもしれないけど、渡るというですね、昔は何年にも渡ってとか時間にかけて渡ってっていう時にはこの字を使っていました。
さて、今日の講義ですが、今日はですね、サンデル教授の、本をもじりまして、経済学でこれからの整理の話をしようというね、ちょっとまあ格好つろうというそういう本なんですけれども、実際にあんまり集まってないですね。今日はなんか今の時間単発ツアーをやってるみたいでね、みんな単発ツアーってすごい大気をなして単発ツアーになってしまって、おいおい僕の授業始まるんだけどね思いながらここに走ってきたわけですが、この中で天南のサンデル教授の講義をテレビで見たらって言っております。あ、出てたんですか、チャンネル。
おぉ、
出てなかった。でもテレビで見た。なるほどね。すごいですね。じゃあ、天南にサンデル教授が来たっていうのは知ってる人。あ、それはほとんどの人は、そんなでもないか、半分も知らないんですかね。実はNHK の白熱教室のサンデル教授が、何月頃やったかな、6月頃ですかね。結構暑かったからそれくらいだと思うんですが、6月頃にね、セラに来たんですね。で、チャペルで講義をしまして、かっこいい姿でね、こうやって、君とかってね、で、こんなのこれやってね、俺もあれ真似しようかなとか思ってね、じゃあ模擬講義でぜひこれをやろうと思ったわけですよ。でね、模擬講義の知らせが来たら、なんと時間が40分なんですね。40分じゃみんなに発言してもらったら終わっちゃうなっていう感じでですね。で、まあ、基本的には講義形式でやって、ちょっと皆さんに質問しようかなと思ってます。で、大学の授業っていうのは皆さんご存知だと思いますが、1コマ90分ですね。で、私はもうずっと90分で、13年教えてるかな、この大学で。ですから、もう体に90分が染みついててですね、普通にこう、時計も見ずに喋ってたら、そろそろ疲れたなって言うと90分終わるんですよ。40分っていうことは相当こういう無駄話をしてはいけないということなんで、先へ進みましょうね。はい。で、サンデル教授の、まあ、この有名な、これからの正義の話をしようという有名な本がありますが、これ読んだことある人？あ、一人いますね。ものすごく面白い本なんで、ぜひともね、皆さんのような、多感な時期に、なんか大学生とかになってね、ちょっと心がつれちゃったりした時に読まずに、皆さんのようなね、まだ純粋なうちに読んで、正義とは何かとか、道徳とは何か、倫理とは何かということについて、考えてみてほしいわけですけれども、そこにはね、いろんな道理的、その葛藤を引き起こすような、いろんな質問が、投げかけられます、本の中に。例えばね、実際にあった出来事で、イギリスでね、もう何百年とか200年ぐらい前の話だと思いますが、4人の水夫が遭難した。で、もうどうもね、どうにもこうにもこれは助からん。何日か経過して、もう塩水しかないわけですし、持ってる缶詰なんか少数の食料もなくなっちゃってね、このままではみんな餓死してしまう。じゃあどうしようということで、一人を殺して、彼の肉と血をね、みんなで分け合って、三人が生き残るか、それとも全員全滅するかという、そういうね、究極の選択に迫られるわけですよ。で、実際には、孤児だったね、家族のいない孤児の17歳の青年が殺されて、食べられちゃって、残りの三人は実際、それから2週間ぐらい生き残るんですかね、2週間ぐらい、15日ぐらいさらにそうな、もっとだったかな。もっと生き延びて、で、無事にですね、通りがかりの船に救出されたんですね。で、イギリスに帰ってからもちろん法廷に、で裁判にかけられまして、有罪か無罪かというね、そういう倫理的な問題。で、もちろん3人にとってみれば、あの時食べなければ全員死んでたわけだから、もうやむを得ない殺人だということになるんですね。 そういうような諸々 の非常に難しい倫理的なですね、葛藤を引き起こすような質問が数多くこの中にあって、その質問にそれぞれの、3つの立場からね、その倫理とはこうだという3つのこう主義がありまして、その主義主張に基づいてこう批判を検討していくわけです。で、まあ、正義とは何かということについて考えていくんですけれども、その中のですね、本の一番最初に出てくる質問が、このハリケーン後の便乗値上げについて、著者は批判しているわけです。例えば、東北のね、震災の後、物資は全然なくなりますよね。なくて、まあ、コンビニとかがもうありったけの食料をとにかくみんなに支給したり、まあ、もしかしたら売ったかもしれませんが、でも多分定価で売ってたでしょうね、コンビニはね。ところが、アメリカで、ハリケーンの後ですね、物がないのをいいことに、商店主たちがみんな値上げをしてですね、もうものすごい基本的な生活物資に、もう何百倍とかの値段をつけて、高値で売っていたわけです。それが倫理的ずっともらう。っていうところから、この本始まるんですね。で、いろいろ、まあ、意見が出てくるんですけども、まあ、せっかくサンゼル風の購入サイトですから、皆さんに聞いてみましょうかね。そもそも物資が足りないんだから値段が上がってもやむを得ないと思う人であります。おすごい、みんななんかこう倫理観にあふれてるね。じゃあ、いやいやそんな人の、弱みにつけ込んで値上げをするようなことは許されないと思って、そうです、みんなそうですね。そうするとなかなかこう議論にならないわけですけれども、サンゼル教授がいかにうまくこの問題設定と質問を投げかけてくれてるか分かるね。で、ちょっとまた余談になりますけど、サンゼル教授のその授業のすごいところは、皆さんどう思いますかっていう質問は絶対しないね。大学ではよく皆さんどう思いますかってやるわけですよ。誰も答えないね。でも、よくよくサンゼル教授の授業をよく見てる、まあ、高校でも皆さんどうか知りませんけど、先生が皆さんどう思いますかって質問するとさ、なかなか答えづらいじゃない。でもサンゼルの、ね、授業を見てですね、絶対二択なんですね。なんとかだと思う人と思って、なんとかだと思って、私もあの講義を中継でですね、講義教室で中継されてたんで、そこに入って見てましたけれども、いやいや、サンゼルのチョイスの2つのチョイスの中には僕の答えはないんだけどな、僕だったらこうなんだけどと思うんだけど、サンゼルはその別の選択肢を許さない。みんな必ず2つの中から1つ選んでる。まあ、だからうまく立法理が進むんだろうな、が、まあ、ここではちょっと、あんまりそういうことやってると、40分あっという間に過ぎるので、ちょっと先へ進みましょうね。で、まあ、サンデルは、3つのですね、アプローチから、倫理に対して、この本の中で議論しているんですけれども、そのうちのですね、2つの主義、この、福祉公正の最大化、自由の尊重というアプローチからは、このハリケーンの、値上げについて、普通は賛成の声が聞かれるというふうに言ってるんですね。どういうことかというと、福祉公正の最大化というのはですね、これ経済学の用語で、公用という言葉があるんですが、公用。もしくは、ユーティリティ。英語でね。この公用っていうのは何かというと、まあ、人々の満足度であったり幸せ度であったり、なんかそういう、こうみんなの公正、これ英語でウェルフだっていうんですが、こうみんなのこう幸せ度、幸福度、満足度を表すのを、抽象的にですね、公用という言葉で、経済学を表すんですけども、実はですね、この福祉公正の最大化というのは言ってることは、要はみんなの幸せ度、公用を最大化するというところから、ハリケーン後の便乗値上げを、便乗値上げに賛成しているんですね、こういう人たち。で、こういうみんなの福祉を最大にするのが最も望ましい、それが、倫理的に最も望ましいと考えている人たちをですね、功利主義者と言います。みんな功利主義というのは聞いたことあるかと思いますけれども、功利主義というのは、なんかね、利益を追求して、自分 体でなんか人儲けしてやろうとかっていう、そういうなんか悪いイメージを持っている人がいるかもしれませんが、これはですね、単純に英語の、ユーティリティアリズムというのの日本語訳なんですね。ユーティリティアリズム。ユーティリテリアンというのは、まあ、あのイズムというのはもちろん主義ですね。ユーティリティがさっき言った公用ですね。だから公用、満足度に基づいて物事の価値判断、正しい正しくないの価値判断をする人たちのことをユーティリテリアン、なんとかアメリカンみたいなね、人を表す。ユーティリティに基づいて、正義もしくは正しさ間違いなんかを指摘する人たちを、まあ、合理主義者という。だそんなこれあの今の用語で言えば合理主義者と訳すべきなんだけれども、もうこれはずっと昔明治時代ぐらいに訳された言葉ですので、なんかね合理という言葉がついちゃって、なんか利益の利が入ってるからどうもですねみんなネガティブ思考に考えちゃうかもしれない。英語では非常に中立なニュートラル概念でですね、実はこの功利主義というのは経済学と密接な関係がありまして、先ほど経済学というのは功用という言葉を使うと言いましたけども、経済学というのは人々がどうしたら功用を最大化できるのか、つまり人々がどうしたら幸せになれるのかというのを科学的に、理論する学問。それは全然僕はこう思うとか私はこう思うという主義主張を展開する学問ではなくて、全く後でもう少し詳しく説明しますけれども、科学と同じ、物理学や数学と同じようなアプローチ、これは別に数式を使うとかそういうことじゃない、アプローチの仕方が、メソドロジーがですね、方法論が科学的であるのが経済学で、その経済学というのはこの効用を最大にするわけですから、ある意味、公用を最大化する功利主義者と批判を受けるわけですね。ですから、サンデルは経済学をちゃんと勉強したかどうか知りませんけれども、ただハーバードぐらいの優秀なのすごい先生ですから、多分ある程度は知っていると思いますが、ここでですね、非常に功利主義について批判をしていて、経済学から出る市場経済とかそういうものを批判的に扱っているんですけれども、まあ、後々それを弁護しますけれども、実はですね、経済学というのは、単にみんなの幸せを最大にすればいいというふうにだけを考えているわけではなくて、もう少し、最先端の経済学というのは、批判に耐えられるようなですね、豊かな学問になっています。とりあえずじゃあなんで功利主義が、このハリケーン後の臨場にあるのが正しいというのかという話ですけれども、これはですね、経済学の、有名な定義がありまして、公正経済学の第一定理というすごく有名なですね、定理なので、それによりますと、市場経済は必ず社会全体の福利厚生を最大化するという定理があります。これは数学的にちゃんと証明できるんですけどね。でこれで、ノーベル賞を取った、ノーベル経済学賞を取った学者がもう何十年も前に言われていますが、つまり、人々が自由に値段をつけて、売りたいものを売りたいだけ売って、社会主義経済のように中央から統制するのではなくてですね、各個人が自発的に自分自身の利益を最大にするように、利己的に行動するんだけれども、なぜかですね、市場というメカニズムの中で、本当はここに価格、アダム・スミスが神に命ぜられてと言ってますよね、あの価格がうまくですね、その人々の利害関係を調節して、市場全体を福利厚生を最大にするという有名な定義があるんです。そこから普通功利主義者はだっていいじゃない、別に物がなくて売りたい人がつけたいだけの値段をつければいいじゃない、でみんなが買いたくなければ買わなければ値段は下がっていくんだ、そうで高くても買う人はいるでしょ、そういうふうな、展開を主張してしまうんです。で今の話で自由に値段をつけてもいいじゃない、買いたい人が買うんだっていうのは、これはある意味各人の自由の尊重でもありますね。ですから今の経済学的な、公正経済学の第一定理に基づいた議論というのは、ある意味もう一つの自由市場主義という、まあ、サ サンデーが3つに区分するんですけども、法理主義、あとリバタリアン、リバティですね。リバティを重要視する人たちというのは、まあ、非常に経済学の中では密接につながります。そんなの、どっか中央政府が、いやいや、そんな値段つけちゃいけませんよっていうふうに、そうですね、指定する方が、かえって、売りたい人は売れないし、高になるし、買いたい人も、安い値段だったら、みんなが欲しがりますから、もうすぐ売り切れちゃうね。でも、もっとお金を払ってまで買ってもいいっていう人もいるわけでしょ。そういう人たちはさ、お金払ってでも買いたいわけですよ。だから、いっぱいお金払って買って、この人が儲かっていっぱいお金が入ったら、もっと少ない品だってどっか遠くの方から仕入れることが可能ですね。仕入れることが可能だったら、もう少し物資が多く供給できるかもしれないね。っていうふうにうまくいくかもしれないじゃないですか。っていうような、ね、結局、何の規制もなしに自由にやった方が、やっぱり市場ってうまくいくんじゃないっていうのが、まあこういう人たちの議論ですね。でもさ、どうもそれって、うさんくさいよな、サンデーは言うわけですね。だって、やっぱり困ってる人の弱みにつけ込んで、もう、本当だったら、そんな高い値が買いたくないのに、彼らにはチョイスがないわけですね。今、買わざるを得ない。だってもう生活がもう困窮してるわけですから。そんなチョイスがないのに、自由尊重してることになる。そもそもそんな行為って、倫理的におかしいんじゃない。もう少し、ね、倫理について考えて、人々の正しい行動って何かについて考えてみよう。いうことから、普通反対派の意見が出るんですね。これは、まあ、要するに美徳を促進しようというアプローチですけれども、これは、まあ、これがですね、実はこの本の中で一貫して、サンデルが繰り広げる、議論。つまり、法理主義や自由市場主義もいいんだけれども、これだけじゃ完璧な正義は作れないよね。別に、サンデルはこの2つを完全に否定しているわけではなくて、これだけじゃ正義の要求は満たさない。やっぱり人間どこか絶対に正しいという美徳があるというところから、長い話が。ところが美徳って人によって、意見が変わってくるよ。誰が、それを美徳とする。例えば合衆国、アメリカ合衆国の憲法でさえ、ここにも出てきますけれども、かつては奴隷制を認めてたんですね。じゃあ、憲法だって正義のはずじゃないの。ジャスティス、正義、憲法はね、ジャスティスと言いますけども、まあ、ジャスティスとは言わない。憲法の中に、みんなの中にジャスティスフォロー、みんなにジャスティスをっていう言葉があるんですけども、ジャスティスは正義ですね。でも、土地と時代や、もしくはその構成地、例えばイスラム教の人なのか、ユダヤ教の人なのか、キリスト教の人なのか、それによっても何が正しいかっていう美徳は変わってくるわけです。じゃあどうやったら、普遍的な正しさ、正義を導き出せるのよということで、サンデルはですね、つまり多元的な社会で何が美徳で何が不徳か、誰が判断できるんだというところでですね、サンデルは近代の倫理学、カントとかロールズの紹介をする。これがまたすごい難解でですね、まあ皆さんぜひ頑張ってほしいわけですが、しかし、経済学は何が正義かなんていう、あ、ごめん、映してる人もいるかもしれませんけど、これ後で私のホームページ紹介しますが、そこに全部資料出しますから、心配いりません。で、今日ちょっと、録音機持ってこなかったんでね、今、パソコンで録音してるんで、うまく聞こえるかわかりませんけど、音声も録音してるつもりもありますので、まあ、もう一度聞くようなものしかいないと思いますけどね。さあ、じゃあ、経済学では、こういう正義の問題、どうやって解決するのよ。今のは全部サンデルの話ですからね。サンデルは、カントやロールズを持ち出して、昔、近代の倫理学の考え方に基づいて、普遍的な倫理をこうしたら導き出せるよというね、カントの手法やロールズの手法を紹介してるわけです。ところが、経済学は、何を正しいかということは議論しません。そうではな て、初めからですね、例えば、便乗値上げはダメよと、まあ、ある程度のみんなの合意が得られたりするじゃないですか。それを一つの目標に設定して、じゃあ、便乗値上げをさせないようにするためには、どういう手段を講じたらいいのか、ね。その目的を設定して、その目的を達成するためにも、手段を議論するのが、主に経済。例えば、今ずっと抽象的な話をしてきましたから、例を2つ挙げてみましょう。私、3人の子持ちです。今一番下の子はようやくですね、4歳になって幼稚園に入りまして、ベビーカーから卒業したんですけども、3歳まではね、とにかくエレベーターに乗るとき不便。どこのね、デパートに行ってもね、特に博多駅のあそこのギリギリのデパートね、もうエレベーターすごい行列でさ、まずね、ベビーカー乗れないの。もうすでに人がいっぱいでね。で、みんな譲ってくれないの。バーッと空いたら先入っちゃうね。それって倫理的におかしいよね、と思うじゃないですか。じゃあ、どうしたら、ベビーカーを優先してもらえるんだ。もしタンデルだったら、もしくはカントだったら、これが倫理的に正しいか正しくないか、みんなで議論しようよ。これで、ほら、普遍的にベビーカーを優先するのが正しいじゃない。じゃあみんなも正しい行いをしようよという。ね。つまり何が正しいかを議論するのが倫理学。ところが経済学はそうじゃない。そうじゃなくても、初めからベビーカー優先という目標を設定して、どうしたら人々は自発的にベビーカーを優先してくれるだろう。経済学はですね、そもそもみんなは、そんなに倫理的に正しい行動をするという前提はしません。つまり、みんながカントとかね、ハーデルみたいに正しさを理解できるとは思ってないわけ。そうじゃなくて、自発的にです。何かしらの、制度を設定することによって、自発的に私に、エレベーターを譲ってもらうようにして、どうしたらいいか。店員さんがすいません、譲ってくださいっていうふうに無理やりしたらさ、もうこの店員さん、尺に触るわ、私お客なのにとかっておばちゃん出てくるかもしれないね。たら、その人の満足度、高揚が下がっちゃうね。そうじゃなくてさ、自分から、いや、いいですよ、ベビーカーどうぞって譲ったら、誰の満足度も下がらないね。僕も譲ってもらって嬉しいし、譲った方は自発的に譲ったわけですから、満足度下がらないね。どうしたらいいの？経済学からね、アメとムチを使う。ちょっとこれ悪い言い方ですね、インセンティブをコントロールするというような言い方をしますけども、つまり子供にさ、勉強させるために、DS 買ってやるよみたいなね、アメを設置してやれば、ここはもう子供は勉強するインセンティブが湧くね、インセンティブって動機ですよ、やる気が湧くね、で、勉強しますね。もしくは何かをさせたくなければ、彼にそうしたことによって、何かしらの不利益が発生するように、制度を設定してやれば、例えばお前悪いことしたら、何か使いなしよとかね、普通にやりますよね。それと同じことを、実は経済学というのは、もっと豊かなですね、理論体系の中で、どういう制度設定をしたら、人々のインセンティブをコントロールして、正しい、何が正しいか議論しない。何が正しいか議論しないんだけど、例えば社会でこれが正しいと決められたら、その正しい社会をどう実現するかの実現手段を提供する。例えば、今の単純な例で言えば、要するにベビーカーを持ってない人に対してエレベーターを使うというコストを発生させればいい。つまり、ベビーカーを持ってない人はエレベーターを使うことによって何か不利益が出るんですよ。ただ一番単純な答えは、ベビーカー持ってないから入場料を取りますよね。でもそんなのありえないね。そんなことしたら予定なんか、ブーイングが飛んできそうだね。どうしたらいい？コストを発生するときに、直接相手に費用を求めるんじゃなくて、こっちに飴を用意する。例えば、エスカレーターの方に、そうですね、何階の喫茶室の無料コーヒー券とか、まれば、この人はエレベーターを乗ることによって、無料コーヒー券を得る。 チャンスを逃しますね。このチャンスを逃すということは、本来もらえる利益をもらえないということです。本来100円、こっちに行けば100円の得だったのが、こっちに行くと100円損しますから、これはコストになるんですね。こういうのを経済学で期待費用、つまり、こっちに行けば得られたであろうチャンスを逃してしまう。機会を逃してしまうことによって費用が発生。機会費用を発生させればいいんです。もちろん、そしたらベビーカーの人だって、行くわ。ね、仕事中に面倒したい時にベビーカーにそのまま行きたいから残っちゃいますけど、どっちに行くかもしれない。それは別にどうでもいいですね。問題は、エレベーターの方の利用人数を減らして、お年寄りやベビーカーの人たち、を優先させたいだけですから、別にこっちにベビーカーがしても問題ない。もちろん事故の可能性があるかもしれないから、おやめくださいとも言われるかもしれないよね。で、やれば、まあ、解決。それとかね、今と同じような考え方で、エレベーターの混雑を緩和するのに、明日までに君、企画書を提出しなさいと、例えば言われたとするじゃない、エレベーターの中に入ってる。デパートの授業。そしたら、経済学者だったら、今みたいな、コストとね、ベネフィットを使って、インセンティブをコントロールして、エレベーターを使う人数を変えようとする。これが例えば、もし僕が、なんか機械工学かなんかの出身だったら、工学的なアプローチで解決しようとする。例えば、エレベーター会社に電話して、すいません、もっとモーターの出力を上げて、もっと早くエレベーターを動かせないんですかとね。もっとプログラムを組み直して、もうちょっとこっちの4つのやつをうまくコントロールして、人員をうまく運べるようにプログラムを組めないんです。これ、工学的なアプローチです。心理学的なアプローチで言えば、そうですね、上司ね、課長、それだったらいっそのこと、混雑してると思わせなければいいんじゃないですか。ね、例えば、待合室に、なんかこう、喫茶テープを持ってたりとか、なんか、ここになんかワゴンセールかなんか設けたり、鏡を設けたりしてね、待ってる人が髪の毛こんなやったり、なんかスーツカーテンのワゴンなんか見てると、全然エレベーター任されてるって気にならない。これ心理学的アプローチです。ですから問題の解決にはいろんなアプローチがあるんですが、経済学ではさっき言ったように、インセンティブをコントロールして、人々を自発的に行動させるようにするというのが経済学的なアプローチです。さて、もう一つの例、例えばね、うちの大学にも、いるんですが、うちの大学ね、月に1回、連合教授会として、大学全体の教授会の教授会があるんですけど、そこでですね、しょうもない発見を繰り返す先生がいるんですね。で、もう、あいつなんとか黙らせてくれよ、みたいなね。最近はだいぶ良くなってきたんですけど、私が10年前就職した頃はですね、3時に始まった会議が、7時とか8時に終わるわけ。信じられないでしょ。4時から何話すかって言ったら、誰か演説聞いてるわけですよ。くだらないおじさんがね。でも、あいつなんとかしろよってみんなことことことこと言ってるわけですが、例えば経済学者だったら、そういう時にね、発言者には、例えば、ここにね、来て、100円を購入してもらう。で、集まったお金を最後にみんなで分配する。そしたら、本当に100円を払ってでも喋りたいという人は喋るだろうし、で、普通を持って聞いた人は最後そのお金をもらえるわけですから、それでみんなハッピーになるわけですね。こういうの所得再分配政策と言いますけれども、こういうもろもろの経済学でですね、様々な市場や、政府の活動から得られた知見があって、いろんな解決方法を提案できるんですね。だから、経済学を勉強するとですね、実は、利益の稼ぎ方とかそういうことではなくて、社会の諸々の問題をどうやって解決するかというね、手法を身につけることができます。さて、それではちょっと先進みましょう。結局ですね、経済学の大切なところは、経済学というのは、動機については何でもいいわけです。つまり何が正義かについては問いませんから、皆さんが同意してですね、これが正義だ。だから何とかこうしてくれって言われたら経済学者は分かった。じゃあそれを達成するために何か方策を考えるということになる。ですから実は経済学というのは非常に自由な学問ですね。あ、抜けてますけど、科学的であらさえすればいい。で、科学的というのはどういうことかと言いますと、皆さん数学や物理学とか、すごい科学的だということがお認めになると思いますが、科学って何だろう思うと、もちろん客観的ことです。 倫理学とかそういうのはどっちかっていうと、さっき言ったように人によって正しさが異なったりしますから、で時代によっても正しさが異なったりしますから、まあいろいろ主観的な部分もある。じゃあ客観的って何？いうと、実は物理学や数学でも完全な客観性というのはありえないんです。物理学や数学でモデルを作りますけれども、例えば。ここからチョークを落としたときに床に到達するまで何秒かかるか実験、予想してくださいと物理学者に言ったら、物理学者は、はい、それでは空気抵抗がゼロと仮定しましょうと言いますね。皆さんもそうやってあの ここでも物理取らないのかなと言いますでは、物理習うとね、そうなんです。最初、空気抵抗はゼロと仮定しましょう。で、これはこういう形をしているという仮定もしないで、ただの質性という。重さだけをただの点と仮定しましょうって言って計算して落下スピードを出す。でも現実にはそんなことありえないね。今この時点でもエアコンの空気でこう空気が循環してたり、空気中にも諸々の塵やゴミとかいろんな何か抵抗があるんですね。でも我々は何か仮定を置いてモデルを作るわけですね。ここは空気抵抗ゼロでどう。それはつまり客観的ではなくて科学者の主観が入ってます。私が勝手に決めたことだ。空気抵抗がゼロ。だから、科学というのはですね、主観がゼロということではなくて、まず前提条件を置くんです。こうだと仮定しましょう。で、ひとたびモデルを作って前提条件を置いたら、ここから結論を導くために、まあ、演繹と言って、いろいろね、論理的な、こう、A ならば B、B ならば C という演繹を繰り返していくんですが、この演繹段階で主観を入れないというのが科学です。例えば数学、数学でさえ主観が入ってますね。例えば皆さんが高校で習う解析学、まあ今解析学なんて言わないかもしれませんが、僕らの頃には基礎解析と呼ばれてたんですけども、例えば微分とかね、積分とか、あの辺が全部解析学です。で、解析学というのはどういう理論の上に成り立っているかというと、まあ普通は実数の上に成り立っているんですね。実数は何かというと、連続な数であると仮定するよ。でも、実際世の中には連続なものなんか存在しないんですね。みんな2つにこうやっていく最後が素粒子になるし、みんな物理的な状態なんで連続なものなんて存在しないんだけど、連続なものがあると仮定しようということで、そういう数字を仮定して実解析という解析学が出来上がる。そしてその数字も別に、1、2、3でなくても、アヒルでも、カエルでも何でもいいわけです。要するに、ある性質を満たしていればいいんだよね。これはヒルじゃないね。ある性質を満たしていればいいんですね。つまり数字というのは代償関係を比較できる。そして四則演算について閉じている。四則演算。そして連続であるという基本的な性質を数字が満たしていれば、これは1、2、3であっても、X、Y、Z でもいいし、ギリシャ数字でもいいわけですね。これが科学なんです。つまり科学というのは前提を置いてある性質さえ満たしていたら、あとは結論を導き出すまでに一切の主観を置かない。で、経済学でもそうなんです。実は動機なんて何でもいいよ。人によって下手者食いも、うまい者食いも、寿司が好きな人も肉が好きな人も美人好みも、いろいろいるでしょう。で、じゃあある性質だけ仮定しようよということで、経済学では効用というものが満たす仮定を3つ置いています。1つは単調性という仮定で、多ければ多いほど望ましいと考える。別に、望ましいというのは、なんていうのかな、何でもいいんだけども、例えば、米の消費量だったら、X が米の消費量だったら、X と Y、まあ、X と Y が米の消費量だったら、Y の方が多ければ Y の方が望ましいよ。例えばですね、汚染、環境汚染について経済学で論じるときには、環境汚染多ければ多いことで嫌だよ。俺じゃあ、雇用のこういう枠組みで経済学って話できないじゃんって言ったら、環境汚染の量にマイナスをつけて定義すればいいんですね。そうすると、量が少なくなればなるほど、望ましいということが言える。マイナスで判定させる方法。そういうふうにして、経済学ではですね、ちょうど数字がどんな数字、XYZ でもアヒルでも何でもいいというように満足度というものが何でもよくてですね、とにかく代償関係が比較できて量が多ければ多ければいい。 そして、他にもあと2つ性質があるんですけど、たったそのことではちょっと細かく言いますが、3つのある性質をだけを満たしていれば、人々の効用というのが変異できて、その効用からですね、壮大な経済学が構築できる。ですから、何が正義かとか、何が正しいかとかっていう動機については一切論じない。じゃなくて、それを与えられたものとして、その動機に基づいて目的を達成するためにはどうしたらいいかということを、まあ議論するということです。ところが、この本を読んだことある人は分かると思いますが、倫理学、もしくは美徳のアプローチでは、そもそもこういう動機、インセンティブに反応するという行動そのものが否定されちゃうんです。だから、まあ、これを読んでいただくと分かるんですが、倫理学と経済学とは実はちょっと相入れない。そこをまあ理解してほしいなというところです。で、最後にですね、じゃあ経済学で正義ってどうやって、定義する？まあ経済学では定義はしてませんけれども、一般的にですね、経済学で良しとする考え方、モデルを作るときに、こういう状態が一番経済学にとって望ましいよという例を書いてあげて終わりにしたい。まず一つ目は目的思考ですね。さっきも言ったように、動機とかそういうことは問わずに目的を達成しようという非常に、プラクティカルな、ね、実用的な、思考の方法。そして、社会全体の公正、ウェルフや幸せ度を最大化する。ただその幸せというのは人によって違くていいわけですね。どんな幸せでもいいわけです。ただ3つの抽象的な性質が満たしていればよくて、それを最大化するという意味で、まあ、功利主義と言っている。ただし功利主義ではハンデルも指定しました。ハンデルもこれを批判させていただきますが、一人を殺して三人を救うというようなとき、全員が死ぬよりもマシだから、功利主義ではそっちの方がいいよねということになるんですが、経済学ではパレート基準というさらにもう一つですね、基準があって、誰かの満足度を犠牲にして、誰かがの満足度が良くなるというのは経済学でもタブーだ。これは認めないです。で、こういうことをしないで、さっきも言ったようにみんなが満足した方がいいよねっていう話をしたよね、さっきのエレベーター。みんなが満足できるように、もしくはみんなが満足できないんだったらみんなの満足度は一緒で、少なくとも僕だけが改善する。誰かは下がらない。というようなのをパレート基準と言うんですけれども、そういうパレート基準もこの構成の最大化と同時に用いるので、こういう倫理的な問題が生じない。その経済学に書いてある。そして、経済学でもリバタリアンと同じように選択肢や行動が自由であればあるほど良いと考える。人から強制されてエスカレーターを利用するよりは自分から行く方が望ましいというのが経済学的な考え方だと。そして、サンデルはこう、リッチな人とかにね、高額の税率をかけるのが正義か悪かとかっていう話もしますけども、経済学ではこれ字間違いですね。機会というのはアパチュニティの機会ね、会議の会議です。チャンスがみんなに平等であればあるほど望ましいというふうに経済学でも一般に考えながらモデルです。ですから、みんなが一郎ほどどんなに努力をしてもですよ、一郎にはなれないんだよね。一郎っていうのはやっぱり天賦の才能を持ってるわけです。だとしたら、彼が努力して得られたものじゃない天賦の才能に対しては高い税率をかけていいですよ。別に彼の努力でなったわけじゃない。だから、一応に高税率をかけても全然いいわけです、ね。まあ、この本ではマイケル・ジョーダンが出てきたんですが。あとはですね、経済学というのは市場は完璧だと思ってない。これ、実はミクロ経済学というのを見ながら必ず習うことです。市場というのは放っておくと失敗します。で、さっき完全自由競争が良くて、中国みたいな社会主義経済は、良くないというようなことをちらっと言ったかもしれませんが、でもですね、だけども市場というのは放っておくと失敗することがあって、そういう時には政府が介入しなくちゃいけないんですね。そういうのは独占禁止法とか、ああいう法律によって独占を禁止したりとかあるんですが、便乗値上げというのは、これは実は独占と同じような状態ですね。供給者がいっぱいいないわけです。今、私しか売る人がいないというのが、不完全競争。だからこれの経済学ではもちろん批判されます。ということでですね、まあ非常に短い時間ですので、もう時間ですね。 非常に短い時間ですので、なんか具体的な話があんまりなくて、ね、みんなよくわからなかったかもしれませんが、少しでもですね、経済学の雰囲気を理解していただけたらなと思います。一つだけ言えるのは、経済学というのは、お金儲けを勉強する学問ではありません。ですから、将来社長になりたいとかなんとかでね、実学を学びたいと思う人は、これは商学ですので間違いないです。商学とか経営学が、ビジネス。経済学というのは、例えば、理科で、理系で言うと物理学みたいなね、世の中の自然法則の理論、メカニズムを解明するのが、物理学。その物理学を応用してロボットや機械を作って、実際の人々の役に立つ何かをするのが、機械工学、工学。で、経済学でも人々の人間の活動とか、経済活動の理論的な枠組みとか仕組みとかを解明するのが経済。そして、そういう経済社会の中で実際に帳簿の付け方を学んだり、労務管理を学んだり、コストコ原価計算の仕方を学んだりするのが商学です。ですから、もちろん社会人になるためには、商学を知っていればいいかもしれないけど、経済学を知らないと、例えば、あれ、今低金利政策してるけど、それってどういう意味なんだ、設備投資、会社の設備投資した方がいいのかな、どうなのかなとかね。やっぱり経済を理解しないと、世の中でうまく行動していけませんので、もちろん、実学を学ばなくても、経済学を勉強しても社会によく役に立ちますが、その違いだけはね、どっちを選択するかは、そういう違いを理解してですね、選んでいただきたいと思います。じゃあ、今日はこれで終わり。お疲れ様でした。ホームページを教えるって言ってあれでしたね。ホームページ教えとかないかんね。スクリーン上昇。パソコンで録音したので聞こえないかもしれませんが、録音と一緒に載せておきますので、参考にしてください。それで。